ペースニュースダイジェストスペシャル第11弾。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下なる山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と
種ヶ島からアシスタントのエイトです。
山口県からアシスタントの後藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回はですねスペシャル第11弾ということで、ソビエトロシアの火星探査ということをテーマでお話ししていきたいと思います。今回のお客様をご紹介します。特にですねソビエトロシア系の宇宙開発について非常にお詳しい水本さんをお呼びしております。水本さんお願いします。
あ、どうも、はじめまして、水本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
水本さんご出演、前回はピオさんっていう、ハドルネームで出まして、ですね、おおむね1年ぶりってことですね。
そうですね。
前回は打ち上げ機の方をお話していただいたんですけどね。今回またお呼びいたしたら、皆さんお分かりの通りですね、現在、地球周回軌道上で、立ち往生してしまっているフォボスグルントですね。これがちょっときっかけでですね、こういう今回スペシャルでお話ししましょうってことになったんですけども、まず、フォボスグルントのちょっと現状ですね、これについてちょっとまとめますと、セニットロケットで打ち上げて、パーキング軌道ですね、地球周回軌道に当初乗せまして、その後、衛星側のメインエンジンですね、フレガーとアッパーステージを改造した、今回MDU という名前になってるんですけど、これを2回に分けて噴射をして火星に向かうという、軌道計画だったんですが、残念ながら、周回軌道に乗った後ですね、噴射しなかったと。なおかつ、通信もおぼつかない状態になってですね、当初は、予測した位置にいなかったんで、行方不明になってしまったということだったんですが、その後、発見されまして、元々のパーキング軌道にそのまま乗っかってたということで、で、パーキング軌道は低い軌道だったんですね、周回速度も速くして、あと、ロシアもですね、今回に関しては、自国の通信サイトですか、これでしか展開してなかったんで、結局自国領土上空を通るときしか通信をチャレンジすることができないという、当初はそういう状態だったんで、なかなか通信も取れなかったところ、最終的には ESA の協力で、オーストラリアのですね、局が捕まえて、結局数回ですよね、実際通信が取れたと。この時も実際には、惑星間通信用のアンテナなんで、通常の地上からアンテナで電波出すと、フォボスグルント側の受信機はどうも飽和してたみたいで、わざと、送信電力を落として、なおかつ、位置が正確に判定できないんで、パラボラアンテナみたいな、精度の高いアンテナじゃなくて、もっと、ビーム範囲の広いアンテナをこう、急増で取り付けて、通信、挑戦したところ、数回通信を確保できたんですが、機能を回復するには至らなかったということですね。現在、ですね、ピオさんの資料の方で、10日現在の、大体、遠地点が280キロぐらい、近地点が200キロぐらいですよね。遠地点高度については徐々にこう下がってきてますんで、このまま行くと、来月中には、来月の頭ぐらいですよね。最新の予測だと9日ぐらいですか？
あれですよね。結局、一番直近のやつでは11日という予測
ですね。11日予測ですか。この辺は、なかなか難しいところですよね。ピンポイントはですね。1月前半というイメージですかね。には、リエントリーしてしまうという状況ですね。フォースグルント計画そのものについてはですね、この後また、詳しく、話していきたいと思うんですけれども。ですね、この、ソビエトロシアの、火星探査についてこの後話していくんですけれども、これが、今回ね、水本さんも、打ち上げ直後に、どうも嫌な予感がするとか、そういうツイートを見かけましたけど。
いやー、もう、 なんか、嫌な予感してたんですよ。そんな言ってもいいのか悪いのか分かんないんですけど。
そうですよね。パーキング軌道出るまでは油断で、予断を許さないって言ってましたけど。
いや、まあいろいろちょっと、ほら、まあ、なんかお話しちゃうと結局、ちょっとまあツイッター見てて、うん、私も打ち上げのちょうど直前に目を覚ましてちょっと見てて、
はいはい、
でずっと見ながら、で、ああ飛んでいったなと、ああ大丈夫だなと、こう皆さん、ああ、うん、あの、無事に成功、打ち上げとか感じでこうずっと出てて、出てたけど、ロシアのソ連時代の過去の実績を考えると、パーキングを出れないんだからと。
そうですね。
もう、そこを出るまでがハラハラなんですよね、これが。
そうですね。
まあ、普通もそうでしょうけれども。
うん、そうですね。
ロシアは、うん、そこで失敗をな、そこで失敗しでかしてるから。
そうですよね。
なんか気になってたんですよね。
特にプロトンとかだと、はい、まあ、静止軌道とかにポンポン上げてるイメージがあるんで、
ね、
惑星間軌道ぐらいポーンと飛び出していけそうなイメージとしてあるんですけどね。
イメージありますね。しかもフレガートなんてしょっちゅう上がって、ソイズで使ってですね、うん、結構信頼性の高いアッパーステージっていう、やっぱりもうイメージがついてますよね。
あとはもう信頼度高いし、ソユーズフレガートの組み合わせっていうのは今のところ、結構強力というか、
うん、そうですね。
安定と信頼感のそういうぞというか、
そうですね。
うん、で、まあゼニットも実績はあるから、
そうですね。
ゼニットと聞いて、うん、あ、ゼニットで上げるんだと思って、
うん、
で、うん、大丈夫かなと思ったけども、もう火星だしなと思って。
やはり火星の呪いが。
そうですね。地球と火星の間にはサルガス層があるんですよ。
いやー、ほんと、ずっとツイ、海外のツイッター、ツイート見てて、こう、どうもなんかコンタクトが取れないぞ。なんか軌道からずれているらしいとかっていうのをパッと見たときに、ま、マジかよとか思って、いろいろこうずっと前後探しながら、どうもこれはやらかしたみたいだなと思って、ここもちょっとなんか一発打っとこうと思って、何かあったらしいみたいな感じで。
はい。
いや
まあ、ということで、まあ、いろいろロスコスモスも、協力してる ESA もですね、何度も試みてるんですけど、まあ、現在のところ有効な手立てが打てないというところで、確かな情報かどうかはわからないんですが、パーツの分離がされたんじゃないかとかですね、そういう観測も、あるようなんでですね、まあ、まあ、はっきり言って、公式発表もね、ないですからね、ロスモス、コスモスの局長ダウン、はあるんですけど、
うんうん、
ね、日本で行われるみたいな、その、暁の時にあったみたいな金星投入失敗した時の詳細な記者会見とかですね、そんなの全くないですからね、何が本当で、どれが確認されてることで、どれが噂なのかっていうのがもう全然わかんない状態ですからね。
そうですね。どうなんでしょうね。ただ、リアノーボスチとかのロシア史をちょっと見てると、うんうんうんうん、結局、会見してるのかわかんないけど、結局ぶら下がり取材みたいなのやってるみたいですよね。で、発言で、関係者がこんなことを言ってたとか、
そうですよね、
こんな具合だとか、うん、結局、うん、ミッション責任者の声なんかもこう、またいつかやりたいみたいなこともちょっと出てたりとか、
そうですね。
で、してるから、そのくらいのレベルなのかなと思って、
うん、そうですね、
頻度的に。
まあなかなか、ね、処分の噂も出てますし。
そう
ですね。まあ特にね、今年は、ロスコスモスも大変な年でしたからね。
だって、ガガーリン50周年ですよ。
記念すべき年に。メンツ丸つぶれ状態
です。というか、あれですよね。シャトルが退役する前はもうそれこそロシアイケイケの状態な感じだったんで。
あ、
今年の初めは。
今年の初めはそれで盛り上がって。私もまあ、個人的興味で、今年は50周年だなと思ってて、フォースグルントも飛ぶだろうと思ってたら、もうこの、グラナスは落ちるし、
年末にこんなことになってるとは。
ロシアだって今年ロシアで、なんだったっけ、5機ぐらい落としてますよね。
5機ぐらい落としてますね。
失敗してるでしょ、だから。
まあ、打ち上げ回数もね、すごいですけどね。50何回。
全部、あれですよね、キーとなるというか、
重要なやつを
重要なミッションをしくじってるから、印象悪いですよね。
うん、そう、威信がかかってるやつをしくじってるんですよね。最初の、まあ、その、しくじり方もまたよろしくない
しくじり方もよろしくないから、ちょっと、
ね、はい、まあ。というところで、まあ、そういう、ちょっと、年末来て寒い状況になってしまったんですけどね。先ほども水本さん言われた通り、その、火星だからというところをですね、ちょっと今日は、そのソビエトの苦難の歩みをですね、ちょっと振り返っていこうかなというところで番組を企画しましたんですね。
はい。
はい、じゃあ、ぼちぼち行きますか。
はい。
まず最初の挑戦ですね。これは大きくは、ゾンド計画に、マルス計画ですかね。
どの辺からお話ししましょうかね。
どこからしますかね。
古い方の話からというと、そもそも火星探査っていうのが行われた時期ぐらいから話しましょうか。
あ、そうですね。
提案みたいなのが。
ああ、そうですね。はい、はい、はい。その辺から行きましょう。
ロシア、つまりその、当時、もしソビエトですけど、
はい、ソビエトですね。
が、結局惑星探査っていうのはもちろん、コロリョフなり、グルシコなり、彼らの頭の中では夢としてこう描かれたわけですけれども、はい、政府レベルですよね、いわゆる。うん、その、
はいはい、政策としてですね。
そう、そう、共産党中央委員会に最初にその、提案が行われたのは、結局、1958年の6月5日付なんですよね、の、召喚の中で、やっぱり、その、提案されてて、はい、うん、もちろん言い出したのはコロリョフですけれど、
はい、
で、そこに、やっぱり、今後最も有望な、その、宇宙探査計画ということで、火星とか金星に、まあ、無人探査機を送ると、
うん。
で、実現するためには、R7 を4段ロケットに改造すると、いう項目がまず並んで、うん、
はい、
結局、終わりの方には、究極的には月、金星、そして火星に人間を送ると、
はい、
いうことがもうはっきり彼の、その、提出、はいはい、提案の中で、うん、
はいはい、
提案されてたんですよね。うん。で、まあ、
その頃には行くことが前提だったわけですよね。
そうですね。結局、それで多分ロードマップを示したんだと思うんですけど。
そうですね。先日のコスミックフロントの中でもその火星探査計画のやつ触れてましたけどね。
はい。
そういうことでしょうね。
ええー、結局、コスミックフロントで結局、彼は火星を目指してたっていうことがこう大きく取り上げられて、うん、非常にこう印象的だったんですけれども、まあ、そもそも文章上ではもう彼はやっぱり早い時期から、
うんうんうん、
究極はもう火星、金星だっていうことで、
はい、
うん、考えてたということですね。
うん、
ついでにちょっとおまけなんですけれど、
はい、
ちょっとだけ脇道の話するんですけどね。
はい、どう
ぞ。この書簡の中で、
はい、
彼の提案の中にもイオンエンジンはあったんですよ。
お
ー。うん。実は。
クルーズに使うということですね。
うん。だから、はい、イオンエンジンの実用化、多分おそらく実用化ということもでしょうけれども、うん。うん、まあ、具体的にそれをこう、推進機として、
はい、
まあ、用いるということも歌われたみたいですね。
なるほど。火星は遠いですからね。
で、そう。で、スプートニクが結局打ち上がったのが57年の10月なんですけれど、
はい、
結局57年の10月から58年の6月って言ったら、まあまあ半年ぐらい。
はい。
の間にこう、そういうもう書簡をやっぱり送ってるところからすると、やっぱりもう、コロリョフたちのやっぱりその、行動が素早かったというか。
うんうん、そうですね。湧いてる、間に政府がこう、
そう
ね、おーって言ってる間に、
ええ、
いや、最終的にはここですよ、という話をしたかったでしょうね。
もう、どんどん結局、それで結局その、彼のことだからこう、もういろいろやっぱり、パッと考えて、
うん、
ここぞとばかりに、その、すべてはこう、もうしてやったりじゃないけれど。
なるほどですね。
出したのかな、っていうのが。
はい。
そう。で、まあ、その時に結局、計画彼がしたのは、彼本当に気持ちは早かったんですよね。
はい、
火星に打ち上げる当時のウィンドウっていうのが58年8月だったんですが、
はいはい、
結局それはやっぱり厳しいということで断念して、
うんうんうん、
で、58年から59年にかけて結局、月計画、ルナ計画ですよね。
はいはい、
うん、ルナ計画を結局動かしてる。で、それと、まあ、パラレルに火星探査を60年の10月にやると、
うんうん、
いうことがやっぱり検討されて、
うん、
で、まあ、時間的に言うと、まあ、まあ、2年弱ぐらいあるから、まあ、できるんではないかと、
うん
うん、いうことで、判断をされてると。
なるほど
ですね。なんですよね。で、結局、50年代の終わり頃っていうのは、まあ、面白いのが結局最初はダイレクトに打ち込もうっていうことを検討してたんですよね。
うん、
惑星軌道に。つまりどういうことかというと、今ほら、パーキング軌道で、その一回ぐるんと回して、その、上手に打ち込むのが普通じゃないですか。
そう
ではなくて。
この間の、キュリオシティはダイレクト投入でしたね。
そうですね、うん。キュリオシティはもうダイレクトに打ち込んだみたいな感じですけど、ここでは、その当時は、やっぱりそれと同じようにダイレクトに打ち込むことを、ただ、やっぱりロケットの能力とか運用のその仕方とかっていうのを考えると、論じの幅なんかを、ウィンドウの幅なんか考えると、やっぱり、きついと。
そうですね。
考え出されたのが、まあ、パーキングですよね。で、結局、それでまあ、ウィンドウの幅も広がって、ペイロードもまあ、倍以上に増やすこともできて、で、結局その間っていうのは、ルナ計画でも作られることに、使われることにまあなったと。
はい。
うん。で、まあ、ここではちょっと火星と金星、火星ですけれども、火星の探査の方になると、結局この時期っていうのは、金星と両方が並行して進まれたんですよね。
うん。
計画的には。
うん。
うん、結局、彼らの考え方は単純で、結局同じ探査機を違う対象に飛ばすだけだから、
うん、
ハードウェアはそのままお互い流用できると、
うん。
で、予算も彼らはよく研究していて、予算も別々にその進めた場合に比べると、単体の場合よりもやっぱり2割増しぐらいでそのコスト的に抑えられると、
うん、
うん、いうことで、いいんではないかと。うん、で、当時その、60年前後のウィンドウを考えると、火星と金星両方にその衛星を飛ばすことが、できる、いい一条件だったみたいですね。
なるほど。はい。
だからもう同時にやっちゃおうかと、いうようなことで、進められたんですね。で、結局、で、計画がスタートして、正式にゴーサインが出たのっていうのが、60年の2月の終わり頃なんですけれど、
はい、
1960年の。で、その後が結構、まあ、バタバタしていて、設計を結局仕上げるのって2週間なんですよ。で、2月の終わりに結局、コロリョフが最終決定を下して、サインして、スタートして、設計、まあ、それまでのおそらくもう、検討はしてたと思うんですけどね。
そうですよね。
最終的にデザインを仕上げたのが2週間で、で、4月に結局組み立てに入って、で、6月に、夏に、そのもう8月にはだからもうテストをやる
ってい
う。6月にはもう送り込むっていう話で、そういう計画だったんですよね。
で、9月がウィンドウなんですね。打ち上げは9月。
そうなんですね。
すごいな、
なんか、ロボコンみたいですね。
そうですね。もう、なんか、ロボコンみたいな勢いで、やっちゃうと。ただ、そう。最終的にだから設計上の、そのデザイン上はまあ、打ち上げは9月の終わり頃っていうことで、まあそれが一番いいだろうっていうことで決まったんですけれども。で、それから、あれなんだろう、あれなんだよな、もう結局、地上設備なんかもどんどん整備していくんですよね。惑星間通信用のアンテナ基地、通信基地なんかもやっぱり、
そうですね。
整備したり、結局、あれかな。そうそう、あとあれですよね、概要に船を浮かべて、 洋上管制をやるっていうか、
はいはいはい、
うん、そういう
追跡船ですね。
追跡船なんかも何隻もやっぱり用意して、まあ、3隻かな、3隻ぐらいちょっと用意して、
最初は3隻ですね。う
ん、はい、で浮かべたり、でそれはとりあえずまずその59年60年代は頑張って言ってるんですよ、全力で頑張ってるんですけれども、やっぱり無理とだけれども、やっぱり物は出来上がりつつあったみたいだけれども、もうテストをやる段階でもうこのままじゃダメだっていうことがやっぱりはっきりしてきて、
うん、
で、いや、ただそのどうにかしてその9月下旬のその期日までには間に合わせようとして、もうフル回転でやってたみたいですね、
うん、
うん、同じことを結局どっか不具合を起こしたって、探査機を調節してその壊れたところを外して取り替えたりとかで、またテストしてまたおかしいところが出た、
はい、
でこれをこうずっと繰り返して、うん、結局その、うん、不眠不休でやってて、うん、まあ、記録によると、結局、うん、17時間ぶっ通しでやってたやつもおったとか、17時間そのぶっ通しで格闘して結局ダメでしたっていう話もあっては、もう、いわゆるその、今でいうその、切れる寸前の、
っていう話で。デスマーチに入ってたわけですね。
デスマーチに入ってて、
なんというブラック
。それ、
で、そう。うん、で、結局、どうにかしてその、そうそう。でね、結局この時の、状況っていうのが、9月下旬っていうのが一番最適な日なんですけど、ロンチ、ウィンドウはまだ開いてるんですよね、ずれても。
はいはい。
10月に入っても。ところが、あれなんですよ。日にちがずれていくと結局、搭載できるペイロードの重さも減ってくるから、うん、
はいはい。
結局、日にちが追うごとにそれがこう、ま、減ってくるもんだから、もう今度は、化学機器を下ろし始めて、
う
ん、これはもうダメだから下ろそう、これもまずカメラは下ろそうとかね。どうするんだろうって感じなんだけど、そして結局もうインフレヤードはもういいから下ろそうとか、赤外線下ろそうとか、もう、うん、ねえ、何のために飛ばすのか
飛ばすことが目的
に、そうですね、手段が目的になっちゃうんですね。
もうとにかく飛ばすことが目的だったんだけども、結局サイエンス部門の連中から見るとがっくりの連続だったみたい
で、そうです
よね、入ったの結構それでも8月、いやごめんなさい、10月の8日ぐらいなんですよ、
うん、
頑張って入ったのが、ただまあその2日後に打ち上げられたんですけども、やっぱりもう全然ダメで、振動で一つがまず制御不能になって墜落して、うん、もう二つ用意されたんですよね。
はい。
大型機二機用意されて、一号機が10月10日に打ち上げられたんですけど、これが第二弾が燃えてる時に結局ね、振動がやっぱりこう、激しくなって、バラバラになったみたいで。で、2号機が結局、その4日後に打ち上げられてるんですけど、この時には第3弾が点火しないでやっぱ墜落してるんですよね。まあ、結局はロケットの方の問題だったということになっちゃうようになっちゃうんですけど。
そうですね、
これで60年代はまず終わってるんですよ。
はい。
これがその、延々と続く火星への道のスタートっていう
ことなんですね。そうなんです。これがまず第一発目なんですよ。
60年の最初のチャレンジですね。
はい。で、今度は、次のウィンドウが
2年半おきですね。
そうです。
62年の、62年の10月頃ですね。
62年に今度は打ち上げる。この時はミッション 2M とかって名前がついてるんですけれど、
はい。
ちょっと今お話し、さっき今までお話ししたのはミッション 1M なんですけど、これからのその次のやつがミッション 2M っていうやつで、これが62年の打ち上げを目指してやるんですよね。
はい、
ただこの時はものすごくやっぱ忙しくて、というのが結局ガガーリンと被ってるんですよ。
そうですね。
で、当時は、月も金星も火星もコロリョフ赤痢局全部丸ごかりでやってる。
そうですね。オケビ1が、頑張ってたわけですよ、
同じ会社で全部やってたもんだから、結局、うん、 どういう人材のあれでやってたのかちょっと何とも想像がつかないんですけど、多分一番苦しかったのはコロリホだと思うんですよね。
うん、
うん、
有人飛行もやりながら月も火星も金星っていう感じ。
うん、
うん、
プロマネが一人しかいなかったんですね。
まあ、うん、その時の、その時に結局、コロリフなん、コロリフに側近でしてついてて、こう、頑張ってたのが、若きチェルトークさんというか、
はいはいはい。
彼らのような人たちが、やっぱりこう、うん、そばで頑張ってたみたいなんですけれども、うん、結局、本格的に始まったのっていうのは、ガガーリンが飛んだ後なんですよね。ガガーリンが飛んで、1ヶ月後に、うん、はいはい、結局本格的に、始まって、うん、で、うん、探査機のコンセプトっていうのはあんまり変わらないんですよね。その最初の墜落した時のものに比べて、うん、
はい、
うん、ただそのなんていうのかな、ハードウェアの面で、その衛星本体の面で、そのはっきりこれが着陸機ですよっていうのは分かるものが搭載されてるんですよ。
はいはいはいはい、
うん、ちょっと写真示すのができないから何とも言えないんですけども、あの、うん、マルス1号ってありますよね。あの最初にあのソビエトが飛ばしたやつですけれども、
はい、
うん、あれがちょうどその時にその出されたやつで、なんて言えばいいのかな、結局円筒形に、円筒形の形をしたボディに傘のようなパラボラアンテナがついて、
うん
うん、で太陽電池の羽が2枚ついて、うん、ボディの長さ 3.3 メートルなんですよね。写真で見ると小さく見えるんですけれども、
うん、
大の大人2人分ぐらいの、
そうですね、結構大きいですね。
結構大きいで、直径1メートル、うん、
はいはい、ぐらいなんですね。直径1メーター。
で、
スパンが4メーターぐらいですかね。
そうですね。うん。だいたいそれくらいの、幅を持ってるということで、うん、ちょっとした大きさなんですけれども、うん、これを、まあ、彼らはこしらえて、火星と金星に飛ばそうかと。
はい。
うん、で、結局火星に飛ばすことになるんですけれども、これがですね、あれなんですよ。この、やっぱり、今後のやっぱり、その、ロシア、ソビエト、火星探査をその、象徴するような、出来事に見舞われてて、何が言いたいかって言ったら、結局、62年にまず、その、挑戦するんですけど、62年。の1年間で結局3機打ち上げられたんですけども、どれもその打ち上げロケットの不具合で結局墜落してるんですよ。
うん、
うん、
で火星モルニアがこの時はまだ全然安定しなかったんですよね。
で金星に3機打ち上げて、火星に3機打ち上げて全部ダメだった
よね。
全部じゃない、地球を、うん、そう、重力圏離脱できたの1機しかないんですよ。
は
あ、火星に打ち上げられた1号機っていうのが62年の10月なんですけれども、この時には上段エンジンが爆発してバラバラになったんですよ。
周回軌道上で爆発しました
。
しかも、デブリとなったわけですね。
そうなんです。で、この時しかもその、ちょうどキューバ危機と重なってて、
はいはいはい。
アメリカの結構レーダーがこれ捉えてて、やっぱピリピリした
ノーラとかパニック状態になって、
そうそうそう、結局一体どういうことかということで。
爆発するんですもんね。
爆発して粉々になったっていうんだから。キューバ危機のど真ん中ですもんね、この時は。
そうですね。
で、まあそういうこともあるっていうような感じで、結局全部あれなんですよね、モルニアのやっぱり不具合というか、だからね、コロリョフたちも多分イライラしてたんじゃないかと思うんだけど、
そうですね、
コロリョフというか、まあ衛星に関わってた部門の連中ですよね。
ロケット、そうですね。
ロケット組は何をやってるんだろう。
そうですよね。
いうような感じで、おそらく。
あれ、上げてもらわなきゃどうしようもないですもんね。
衛星の運用をする前にも潰されちゃうから。
それを言われると何も言えないですね。
いやいや、それは、
そういう
感じですよね。
ね、
なってくれっちゅう感じで。はい、ただ、そうそう、62年の11月に打ち上げられたやつっていうのはちゃんと飛んでいったんですよね。
そうですね。11月4日のやつはダメで、
ですね、11月1日です。
1日。
に打ち上げられたやつが、
行ったんですね。
行ったんです。
ね、
62年の11月1日に打ち上げられたやつが、うまくいって、で、その、パーキング軌道もうまく抜け出して、
はい。
うん、飛んでいって、これがいわゆるあの、マルス1号ですよね。
そうですね。ソ連の場合は得意のですね、成功したら名前が作ってるんですよね。
そうですね。うん、失敗したら名前もないな。そうそう、それがマルス1号で。うん。
そうですね。
すごい、でもこれ2週間大きいぐらいでポンポン打ってるんですよね。
そうなんです。
すごいですよね。
どんどん打ってるんですよ。
うん、まあ、
しかも、そう、このマルス1号打ち上げの時っていうのは、コロリョフは病気で寝込んでたんですよね。
そうですね。
うん。風邪かなんかで寝込んでて。で、チェルトクさんが代わりを務めてるんですよ、結局この時に。
うん、
うん、現場指揮を、
。
うん。で、マルス1号は、そう、飛んでいって、
ようやくスタートしたわけですよね。
そうですね。
なんですけど、これはですね、うん、だいたい重量が900キロぐらいなんですよね。だから、あれと同じぐらいですよね。キュリオシティと同じぐらいですよね。
あ、そうですね。
900キロぐらいで、
はい、
目的は火星フライバイ。
はい。
更新は最初は2日おき。で、その後は1日、5日おきに行うと。
はい。
そういう感じで、ちょっとまあ、スケジュールが組まれてて。で、私ちょっと今も見直して、さっきも見直してたんですけど、結構やっぱこの時の衛星って結構科学機器積んでるんですよね。
うん。
うん。広角レンズも望遠レンズもまず写真は積んでるし、赤外線、そうそう、紫外線スペクトロなんかも撮れるんですよね。
そうですね。磁場データとかそういうのも撮れるんですよね。
そう、磁場データとか太陽風、プロトンとかああいうものとかも撮れるようなセンサー積んでて。結構、当時としてはやっぱり意欲的というか何でもやっちゃえみたいな感じで、
うん、
基礎的なデータを集める仕様にはなってましたね。で、ただこれ結局はっきりは、あ、そうそう、原因は分かってるのか、スラスタのガスが結局リークを始めてて、
うん
うん、原因不明のリークを起こしてて、結局タンクがそれが空っぽになって通信途絶したんですよね。窒素ガスか。窒素ガスの結局タンクがリークを起こして、それが空になってもアンテナを地球に向けることができなくなって。そうそう、一つ付け足しておくと、結構これ通信を途絶したんですけど、やっぱかなり話題にはなったんですよ。当時のやっぱり報道なんかを見ても、
うん、
っていうのが、結局そのくらいの長距離まで結局出た探査機ってはいないんですよね。
あ、なるほどですね。当時としてはですね。
1億600万キロか、1億5、600万キロぐらいまで飛んだんですが、それが結局当時の最高記録、最長記録というか、
はいはい。
で、きちんとその更新も成立していたということで、
はい、
注目はされてますね。
なるほどですね。その通信インフラとかも含めてですね、きちんと機能してたんですね。
結局63年に今度はそれをグレードアップしたのがゴーサインが出るんですよね。
はい、
次の結局ウィンドウに目指して、
はい、
出るんですけれども、まあ重さが100キロぐらい重くなってますよね。1トンぐらいの重さになって、外見はほとんど変わらないんですけれども、まあちょっとかった理由と改良点としてやっぱりその後方装置誘導装置がやっぱりちょっと複雑になったっていう点、ですかね、スタートラッカーがやっぱ追加されたっていうのが一つとか、
はい、
あとは熱対策がちゃんとできるようにもう少し改良が加えられたとか、
はい、
あとカメラも小型化されて、そしてあとその通信系も結局だいぶパワーアップが図られて、
要は着実にそのまあ技術の積み重ねでマイナーチェンジというか、まあその過去の経験を生かして反映してきたってことですよね。
そうですね。おそらく並行してその開発部隊がちゃんとそのやりながらっていうことも踏まえて、どんどん新しいのをこう出せるようになってきてたんでしょうね。そんな感じなのかなと思って。
はい、
そうそう。 ああ、で、そうなんですよ。これ、ややこしいのが、結局、今までお話ししてきた LINE に含めて、別のその、ゾンドですよね、いわゆる。
はいはい、ゾンド計画という名称が。
うん、ゾンド計画というのが、ちょっと追加されるんですよね。結局、これは、既存の、これ、それまでのマルス計画では、どうもその、信頼性が確実、信頼性が低いから、数を増やしてやれっていうことで追加したんでしょ。うん。さらにその、3機かな
?3 機ですね。はい。
ただその、面白いのが結局、ゾンドっていう名前で計画は作ったんですけども、惑星、その、軌道投入成功したら、その、マルスやらベネラやらに名前を変えてしまおうっていうことになっていたって証言するものもいるらしいんですよ。
まあね、得意のソビエトの対外アピールから言うと、まあそういう名前が振られてもおかしくはないですよね。
おかしくないですよね。だから、この辺がだから、かなり適当だなと思って。ね、今だったら、今っていうか、絶対その、我々側のあれだったら、考えられないような、まあ、やり方をしたというか。
逆に確かめる手段もないですからね。
そうですもんね。はい、
確かめる。まあ、そういうことが言われるから、ガガリの前に打ち上がった名前のつかなかった人だったとか、そういう話が、まあ、今年やかに流れるわけですよね。
打ち上げ、で出てきて初めて我々はああそうですかって知るわけだから、
そうですよね。
うん、
ね、
しょうがないっちゃしょうがない
です。この後で後のパーキングから出れなかったらコスモス何号とかつけちゃうとかですね。そういう話もありますもんね。
まあこのゾンド自体は結局その
ピョさん落ちた。
ま、おあまた。すごい火星の力は怖いですね。
火星の力は怖いな。
あれ？もしもし？
もしもし？はいはい。はい、はい、リンク回復しました。
なんか、ちょっとなんか、
火星の影響
あれだな。これ絶対なんか、ロシアの陰謀でしょ。
喋らせないようにしてますね。
こんな、ねえ、失敗だらけの話をしようとしてるから、喋らせないようになんか見えない力が捉えてるでしょ。なんか
そうですね。破壊工作に負ける前にアイシロン、とっとと行きますか。
そうそう、だから63年のウィンドウの時には先に金星がスタートしてるんですよね。うん、
そうですね、はい。
金星が先にスタートして、金星に打ち上げて、そうそう、これはゾンドか。だからゾンドを63年に打ち上げてるんだよな。
ゾンド、うん、そうですね、ゾンド計画、名前がついたのは、ゾンド1号金星は64年の4月ですね。
ああ、ごめんなさい。うん。63年の11月のは失敗してるんだ。うん。で、これがうまくい、あ、そうそう、これはね、コスモス21号ってのがあるんです
けど。さっき言った通り、はい、
うん。うまくいってればゾンドになるはずだった
んですよ。なるはずだったけど、
ややこしい。
コスモスになってるんですよ。
もうね、この多分、これ聞いてる方は、とにかくもうややこしいっていうことが分かったって多分思ってた。
そうですね、うん、失敗したやつはコスモスの名前でごまかされてしまうわけですね。
そうそうそう。
そんな火星探査機なんか飛ばしませんよっていう。
っていうのが。そう。結局、金星の場合は、64年に春に、まず2発金星に打つんですよね。あ、用意されたんだ。はいはい、金星に2発、2機2つと、そう、それってら1種類のうん。ベネラですよね、いわゆるね。ベネラ探査機が用意されて、64年の春はですね、まず2月19日に打ち上げられたんですけれども、ジョーダンエンジンの爆発でまず。
はい。
3月28日に今度は、その、ベネラと、ね、名前がつくはずのやつが打ち上げられたんだけれども、これは、うん、コントロールを失って軌道投入に失敗と。
はい。
で、5日後の4月2日にまたゾンドが、もう一機用意されたゾンドが打ち上げられたんですけど、これは成功したんですよね。そう。
ああ、
うん。さっきおっしゃった、ね、はい、うん、64年
の2月、4月2日。
4月2日のやつは、金星遷移軌道に投入。成功してて、
ね、何が恐ろしいって、打ち上がった日を言わないとわからないっていうのはすごいですよね。
そうですよね。そうそうそう。もう、この、 この立て続けのこの変化の仕方が、フランス革命前後の流れのような、
怒涛の。
そうそう、
な、そうですね。もうこんなのもう一回確認して次に回収とかもそんな勢いじゃないですよね。うん、とりあえず用意したものをドドッとこう。
そうそうそう、ドドッと送り込んで。どんどん打ち込みながらっていう感じで。
逆に怖いのがこれ全部成功してたらどうするつもりだったんですかね。
うん、どうするつもりだったんだろう、これ。うんうん、
最初からもう打つ方も成功するつもりがないっていうのはよくわかる。
成功するつもりなかったんですよね。
うん、
とにかく、当時はだって本当ロケットが、ねえ。いや、ロケット。
モルニアが安定するまで、やっぱこの辺はもう屍類ですよね。
ええー、もう、ほんと、この辺なんかカウントに入れたくないですよね、もう。いや、だってほら、いつも金星、いや、ごめんなさい、火星探査とかの、火星探査の話になると、ベース合わせて半分ぐらいが失敗してるとかって言うけど、うん、いや、初期のやつ入れないでおきましょうよ、
そうですよね。探査機を飛ばすんやったら、それはロケットの問題ですもんね。
だし、ほんと、未熟なところでの話だから、カウントに入れちゃいかんだろうっていう気もする。
ね。まあ、ね、結局、この辺は、まあ、これがやったからこそ、技術が進歩したっていうのもあるんでしょうけど、とにかくもう、この時には政治的なニーズで、とにかく、アメリカより先に惑星探査機を成功させるという、そういう政治的な、そのプレッシャーの方が大きいわけですからね。
そうですね。うん、そうそう、うん。んで、ゾンド1号。
ゾンド1号。
ああ、そっか。ゾンド1号っていうのは、これは、金星に向けて撃ったんですよね。
そうですね。
そうそうそう。金星に向けて撃ったんですが、これは、結局、あれですよね。
1ヶ月後に通信途絶ですか。
秘密漏れが発生したんですよ。空気漏れたんですよね、エアが。っていうのは、溶接してる部分からどうも漏れたっていうことみたいになって、内部が真空になって、で、他にも不具合があって。
そうですね。この頃の、まあ今もそうかもしれませんけど、ロシアの探査機って、結局制御部の中って油圧なんですよね。
はい、そうです。で、油圧になってて、結局、真空で稼働させるものを作る技術っていうのが彼ら全然未熟だったから。
そうですよね。
怖いんで。そういう事情があって。はい。で、これがきっかけになって、接合部っていうか、その溶接した部分は全部 X 線検査するようになったっていうみたいですね。
なるほど。はいはい。
この、ゾンド1号の失敗がきっかけで。
はい。
で、それが結局、で、まあ、おまけですけど、このゾンド1号の正体っていうのが、32年間わからなかったんですよ。
はいはい。
うん、はっきりしたのっていうのは1996年なんです。
お
ぉ。だから、まあ、もう、今から見れば本当もう15年ぐらい前だけれども、うん、96年って言ったらまだつい最近のような気がして。
はいはいはい。そうですね。つい最近ですね。はい。
まあ、今の大学生あたりの人たちにとってみれば96年って言ったらまだ全然あれです。
我々にとってはつい最近です。
もう年を取った人にとってはつい最近っていう感じなんですが、うん、冷戦が終わった後で出てきたところにこう価値があるっていうんだけど。
そうですね。はい。
逆にそれまでは本当に機密というか、まあ、
謎なんです
衛星だったんですよね。
で、結局、この時にはまともな元はできなかったから、うん、だから金星で試そうとしてうまくいかなかったんですよね。
うん、
で、火星に向けて撃つっていうのが64年の11月。
はい、
で、用意されたのは3機のゾンド。
3機のゾンドですね。
そうですね。
はい。
3機のゾンド。
はい。
この時点でいろいろおかしいですね。
そうなんですよ。3機のゾンド。で、この11月30日にまず1号機が打ち上げられて、これは投入成功してるんです。で、これがゾンド2号なんです。
ゾンド2号ですね。はい。
ただ、太陽電池パネル2枚のうちの1枚がまず開いていなかったと。
はい。
で、まあ、ただ運用できたから、うん、システム全体をフル稼働はできなかったみたいですけれども。
なるほどですね。
で、うん、この時ちゃんと太陽電池パネルが開いてませんということも、公表してるんですよね。
あ、そうなんですか。うん、はい。いや
ゾンド1号が、全く何もこう、公表しなかったから、かえって不信感招いて。
ああ、ゾンド1号はあれですもんね。金星に向かったことすら公表されなかったんですよね。
そうなんです。目的もはっきり言わなかったことが不信感招いて余計な詮索を招いたっていう反省で、この時は結構リリースしてるんですよ。
なるほど。
で、そうそう、で、そうそう、この時だ。ああ、これ、本当この時の、ちょうど12月15日だ。
あ、そうですね。
だから、何年前になるんだ、ね、?64 年だから。
64。
50? うん、違う違う。40? 47年前ですか
?47 年前ですね。
47年前の今日に、イオンエンジンの
安定稼働。惑星間軌道駆動ですね。
イオンエンジンの安定稼働に成功してるんですよ。うん。だから、ソビエトが最初なんですよね。
そうですね。
うん。そうそう。この時にちゃんと発表されてます。イオンエンジン。まあ、テスト。
うん。
工学試験的なあれではあるけれどっていうことで、念をした上で発表されてますね。
なるほどですね。
うん。
で、太陽電池パネルの、その開いてなかった方の展開もうまくいったと。
うん。
うん。こともちゃんと、
発表されてます。そうですよね。イオンエンジン駆動するってことはやっぱ電力相当
低い。電力使いますからね。
ね。
ただ、その、発表、これだけなんですよ、発表が。うん。ゾンド2号っていうのは。
そうですか。
うん。いつ終わったかも言ってないんですよ。はい、実はそうか、だから、この直後にロストしたっていう説もあるし、春までなんか持ってたっていう説もあるし、これ、今でもなんか分かってないみたいですね。これは。ゾンド2号の終わり方っていう。だから、うん。そうそう、資料によって多分違ってくるのかな。
その証言する人によって多分、違ってきたりするんでしょうね。
屍ルールですよ。
もう中の人たちも
。もうみんな多分、分かんない。どれが何だか分からなく
言ってる私もね、よく分かってなかったりするから。ねえ。それは大変だな、ね、大変だなって言って。
まあ、5月ぐらいまでは取れてた可能性が、ねまあ、高いってことですね。
で、
はい、
で、65年だな、次がですね。そうそう、65年の、7月ですね。うん、夏だ、次は。まず、だから、
はい、はい。
64年の年末に打ち上げ、ん?そうそう、64年にまず、11月に打って、それがゾンド2号で、次が65年の7月ですね。これがゾンド3号ですね。
うん。
うん、これは順調に動いてて、はいうん。
ゾンド3号は月行きですよね。
で、ただ、だから結局もう、テストのために打ったようなもんで、結局ね、うん、そうそう、60、これ結構長生きしたんですよね。66年の春までゾンド3号とはコンタクトできたから。ああ、
なるほどですね、うん。
そうなんですよね。うまく行きかけてたのかな。ただ、この時にアメリカの追い上げがやっぱすごくて、
あ
うん、64年、忘れたのはアメリカなんですよね。アメリカはマリナー3号と4号を打ち上げて、まあ3号はちょっと失敗してるんですけれども、4号は火星フライバーにもう成功してますもんね。
あ
65年の7月の半ば頃ですけど。
はい。3号は、あれですか、
分解して、分解して。できちんと写真も撮って返してきてるし。
この辺から徐々にやっぱり差が出てきて、ね、
やっぱりその、僕は思うんですけど、この時にアメリカのもたらした情報ってソビエトに衝撃を与えたって思うんですけれど、彼ら、ソビエトが結局考えてたその火星の大気のプロフィールっていうのが、実際の、実際、火星、彼らが考えてたプロフィールよりも10分の1の薄さしかなかったということがはっきりしたっていうのが、もう基本設計やり直さないとこれどうしようもないっていうことですもんね。だから、それは結構大きな衝撃だったんじゃないかなと思って。で、そういうのを全部アメリカに先取りされてしまったっていうのも、ちょっと悔しかったろうなと思って。65年だから、この時って、コロリフはまだ生きてるんですよね。そう。
そうね、
だから、悔しかったろうなっていうか、いると
ちなみにマリナー計画の、1、2号は金星フライバイ で、ね、今1号は失敗してるんですけど、2号が 62年の8月に打ち上げられて、規制フライバーは成功してるんですよね。
そう。で、そう。うん、そう。で、結局そうなんだ。この時期っていうのが、うん、その今ちょっと、たった今、そのコロリョフさんの話を出したんですけれども、この時はもう、結局、はい、コロリョフ設計局は、OKB1 は、オーバーワークだったんですよね。結局、ボストークも走らせて、結局、月の探査もやらせて、そして、さらに金星も火星もと。
そうですね。
だから、で、しかも、有人宇宙の日か、今度はソユーズ、ボス4とか、ボス4とそれからソユーズの方に今度はこう、スイッチするっていう時期だったか。
そうですね。
で、しかも、はい、打ち上げロケットもあれは、まあ、コロリョフ設計局がやってましたからね、モルニアも。で、
そうですね、
この時に相当そのコロリョフも叩かれてたみたいなんですよ。その上層部の方から、何発成功、その失敗すれば気がするか、プレッシャーがで、もう、当時の、だから、当時を知る人たちの残した証言の中にも、この時のコロリョフはもう、見るからにやっぱやつれてて、いわゆる力強さっていうのがやっぱもう、こう、見られなかったっていうか、有人宇宙飛行なんかでもこう、力強く次のビジョンをこう、語ることができなかったんですよね。だからもう、その死ぬ半年前ぐらいの状況です、時ですけれども。そんな感じで追い詰められてる中で、こういうこともやってて、で、結局そういう状況だからもう彼も手放すんですよね。金星火星探査は。
はい。
月もだけ、
そうですね。
月もだけれども。で、それをもう任せちゃうのが、はい、いわゆるババアキンっていう技術者なんですけども、はい、彼がそのラボチキン設計局をその、再興して、そこでこう、もう全部一手に、コロリョフのその残した宿題というか、夢というか、そういうのを引き受けることになるんですよね。はいはいはい、
そうですね。友人、要するに友人系以外のものを、探索系を全部
回して、やってもらおうと。いうことでやるんですよね。ただ、そう、もう詳しく喋ればもっといろいろあるんですけども、この時やっぱその、衛星そのものは失敗はしてた、ずっと続けてたけれども、研究環境なんかどんどん整っていくんですよね。宇宙科学研究所なんていうのも、この時に設立されてるし。
そうですね。
65
年の7月ですね。
科学アカデミーのやっぱりその一部門としてそういうのが、設立されてるし。そうなんですよね。
いやですね、打ち上げロケットの切り替えの頃の話ですね。
切り替えの頃の話なんだな。ここでプロトンが出てくるんだよね。
はいはい、ここでプロトン登場ですね。
プロトンのここら辺はもう福間さんに説明。
プロトンの詳しいところは福間さんに。
福間さんにお任せした方が。
ロケットそのものの話はですね、は
い、プロトンだけでスペシャルできますから、ね。
はい。
プロトンだけで。
ええ。
そう。まあ、プロトン、ロケットを持ち込んで、結局、探査機を大型化しようって話ですよね。
そうですよね。
ということで言えば、グレードアップをしようと。
そうですね。モルニアだと、まあ、火星繊維軌道だとやっぱり1トンが限界ってことですよね。1
トンが限界だろうと。で、ね、でかいことをしようと思ったらもっとパワーがいるやつが必要だと。
はい。
ということで、
チメロイが開発中のプロトンが
こう、プロトンを使おうと。
ね、
で、その、大型にした衛星を打ち上げる目標としては69年の3月。ですね。
はい。
ここでちょっと、それまでのマルス衛星とはちょっと違う、もっと斬新なというか、次世代型のその探査機を打ち上げようということで設計が行われたと。で、この時にもやっぱり2つ打ち上げると。
はい、
片方が失敗してもいいようにと。
はい。
いうことで決められて、スタートしたミッションがこれが、
M69 ですか
?69 ですよね。
はい。
ですね。で、ミッション M69 っていうのが、立ち上がったと。で、ただこれも1年10ヶ月なんですよね。有効時間が。2年弱なんです。
そうですね。結局スタートが、まあ、ギリギリになっちゃうんですよね。
ギリギリで、
今、はやぶさ2どころじゃないですよね。
だから、なんていうのかな、ちょっと話飛んじゃうんですけど、
はい。
フォボスグルントの初期の計画、ロシア単独で飛ばすって決めてて、はいはい、突然中国が割り込んで、打ち上げるまでの時間、これくらいでしょ、多分。
そうですね。
はい、うん、ざっと考えれば。
再設計して、魔改造して。
そうそう。フォボスグルントの話をこう、振り返ってて、やっぱここら辺思い出すんですよね。これ、やってること昔、昔まで変わらないのっていうのが。
はい。
同じことを繰り返してて、そうそう、ごめんなさい。で、話がちょっと飛びましたけど、うん。1年10ヶ月で打ち上げようと。
はい。
で、しかもこの時も政府上層部の圧力がやっぱきつかったんですよね。
ああ、プレッシャーがかかったんですね。
ただ、不思議なのは、この時って、結構無茶な要求してきたけれども、その、開発現場、ラポーチキン設計区の開発現場は、意気揚々としてたっていうんですよね。
ほうほう。
うん。まあ、全くもちろんゼロからの設計ではない。それまでのハードウェアがもちろん流用できるっていうのもあるし、
はい、
なんていうのかな。ベネラの方がうまくいってたんですよね。
ああ、なるほど。
割り込ん、
はい、
うん、ベネラ4号とかって割り込んで入ってきたのは、これうまく、金銭まで到達してるし、
はいはい、
うん、調子に乗ってたっていうのもあるし、おそらく、これはもう僕の推測だけれども、おそらく開発環境も良かったのかなと思って、結局資金も出て、金はジャブジャブある、金は出す、金は出すから何とかしろっていうような感じで、
そうですね、はい、
うん、で、人材も豊富で、うん、良かったのかなと。
うん、
結局、この M69 計画で、その衛星の開発とその組み立ても特貫工事でやるんですよね。
そうですよね。うん、はい。
すごい勢いで特貫工事でやる。
どう考えても特貫ですよね。
そうなんです。どう考えても特貫、特貫工事なんですが、そう、結局、近所の食事どころなんかも24時間でも店開いて、これ命令だって言うんですよ。うん、炊き出しの命令がやっぱりこう出てて。
ああ、なるほど。そういう広報支援も。
そうそう。だから、うん、私はもうこれは本当に、これこそ総力戦なんだなっていう感じで。フルスイングでやるって多分こういうことなんだろうなって思って。うん、
国の威信をかけて
って、ね、威信をかけてやるっていう。
それが。国家の威信ですよね、
うん。ですね。それがちょうど68年の末なんですよ。68年の末で、その頃、
はいはい。
うん。で、もう、エンジニアたち、現場職員はもう工場に泊まり込みで。
工場泊まりですね。うん、はい。
なんかでも、それはそれですごい楽しそうですよね。
そう、そういうの、そういう、乗りっちったらいかんけど、そういうあれでやってたから多分、
そうですね。
意気揚々としたん、っていう気もするんですよね。
そうですね。多分、すんごい大変だけど、デスマーチじゃなかったんでしょうね。
うん、
そういう暗い雰囲気じゃなかったんでしょうね。
なんか文化祭の準備みたいな感じです
ね。ああ、確かにそれに近いかもしれない。
祭りの前の。
最高。準備。確かに、うまいですね。文化祭の準備ですよね。
そうですね。
全然、こう、苦に思わないというか。
うん。
徹夜で準備しても苦に思わないというか。
そうでしょうね。
うん。
そんな感じで、やってたんですよね、うん。だから、やっぱり各人動かしてたらモチベーションだったみたいですね。
うん。
一途で押し通してて。
そうですね。
そうそう。あれなんですよ。そう。うん。当時の状況っていうのが、全部、2機分の部品が全部揃ったっていうのは年越しまで1時間切ったところだったっていう話
ね。68年末ですね。Windows は3月ですもんね。
12月末。そう、31日のね、除夜の鐘が、だから、
鳴り始める。
そうそう、日本人だったら、行くと、うん、違うや、紅白合戦を見ながら、みかん食べてる時間
ですね。そうですよね。年越しそばをすすろうかという。
すすろうかっていうような時間に。
時間に、全部揃って。
ね、まだでも、その時点じゃ部品ですよね。
そうなんです。
3月末のウィンドウまで、そこから必死の組み立てがあるよ
ね。そう。で、ただ1号機、2号機出来上がったのはすぐだったみたいですね。もう、だから、
うん、
どんどん出来上がったものから組み立てていったとは思うんですけれども、うん、全部部品が揃って、組み立て完成したのが1月の中旬頃ですか。
はい。
はい、
早いですね、もう。だから。
うん。
うん、ねえ、なんか見てみたいですよね。どんなことやってるんだろう。うん。
ですね。
そう。 そうそうそう。だから、振動試験も間に合わない状態なんですよ。結局、振動試験も間に合わないから、そう、着陸機を外すという決定もそこでやって、うん。
重大な決定ですよね。
そうだそうだ。着陸機積んだこと自体がもともと重量場だったんだ。
そうですね。もともと、これそこで今、その時気づくんですかっていう感じもありますけどね。
その時気づくんかいって、もう話また飛んじゃうけど、フォボスグルントもありますもんね。気づいたんだ。最近出てきた話をこうずっと見てると。
ああ、そうですね。
うん、それって試験の時に気づかないのっていうような。
そうですね。最終的に直前に配線が間違っちゃったというやつですね。
そうそう。コネクタの接続を間違えて、それを全部交換するのは無理だから、もうソフトのあれで対応で乗り切ろうって、その無茶な
話ですね。
本当に気づいたり。
そうですね。まあ、それはちょっとまた後のフォースグルントのところに話しましょうね。
はい。ある意味、こんなこともあろうかと、的な感じですけど。力技ですよね。
そうですね。
力。こんなこともあろうかで、ダイオード1本追加だったらかっこいいですけど、
そうですね、
こんなこともあろうかと、予備の要員を50人ほど用意してますみたいな感じで、
そうですね、
電力で付け替えたりしながら、力技でこう、交換するみたいな感じですよね。
はい、
なんとなく。
ですね。まあ、ということで外して、まあ、周回ミッションだけになったわけですよね。
そう、周回ミッションだけになって、で、バイコンロに持ち込んで、
2月下旬、運命の日ですね、ここは。
そうそうそう、2月下旬の、そうそう、2月の21日だ。この時に結局あの、スーパーブースター N1 の、NRDINの打ち上げがあったんですけれども、あれなんですよ。ここ失敗してるんですよね。
打ち上げというか大爆発があったって
大爆発を起こしてるんですよ。
昨日の収録でも話しましたけど、大爆発があったところですね。
大爆発をやって、結局、この時は、あれですよ、組み立てチームの、結局、止まってた宿まで、衝撃波が飛んできて、窓ガラスとかめちゃめちゃに壊したと。
はあ、うん、そうですね。
だから、
暖房用のスチームも全部飛んで。
そうそうそう。面白くないですよね。面白くないというか、幸先不安になりますよね。
そうですよね。
こんなの目の前で見せられては。
そうですよね。マイナス30度の窓が破れて、マイナス30度の寒気が吹き込んで。
大変だったと。うん。ね。だけど、それで、どうにか、そういうことも経験しながらも、3月下旬ですか。
はい。27日ですね。
3月27日に1号機打ち上げたんですが、
はい。
うん。冗談が爆発して。
そうですね。
うん。アルタイ地方に墜落と。
3段、シグナルロストですか。
シグナル
ロストですね。うん、
第3段爆発と。
はい。ね、そして、
4月2日ですか、今度は。4月2日に2号機を撃ったんですけれども、そうそう、これ、離陸直後に爆発したんですよね、これね。
N1 はまだケロシンですけど、
プ
ロトンはヒドロジンですからね。
ヒドロジンですからね。
ヒドロジン満タンで、例のICBM の事故の時と同じことですよね。
うん、そうなんです。で、ただまあ、この論、そう、皮肉じゃないけど、まあ、ムーンレース、マルスレースって言えばマルスレースなん
です
けど、
はいはい、
この時にはアメリカもマリナー6号と7号。
同じウィンドウで飛ばしてるんですよね。
そうなんです。飛ばしてる。はい、2月の24日と3月の27日に打ち上げて、2つともちゃんと火星に夏についてますもんね、半年後に。
そうですね。
はい、うん。ちゃんとついて、で、画像も撮ってるし、
はい、
うん、火星人はいなかったと。
ああ、そうですね。
いうような、綺麗な、うん、写真を撮ってるし、結局、ね、火星に行くまでの話でまずここまで来るんですよ。
まだ飛び立ってない
ぞ。まだ飛び立ってないぞと。
まだ、うん、火星の写真すら撮ってないですよね、
まだ。ここまでの話の中で、少なくとも周回軌道を離脱したらまだ2機しかないですからね。
もう、 どう思います皆さんみたいな。
すごい。すごい。これ、ね、アメリカ横断クイズでもここまでひどい予選落ちはないですよね。
そうですね。確かに。はい、というところで、前半のお話はここまでにします
ね。はい。